ショートトラックラジオ。
なりたいデリリウム、エピソード394。前回は放送したのがですね、2024年の7月なんで、久しぶりですね。
まあ、1年とまで言わないですけど、もうほぼ10ヶ月は、9ヶ月ぶりぐらいですか。
そうですね。お久しぶりです。
久しぶりです。
はい。そういうわけでですね、姫路で何回かずっと収録してたんですけど、番組は。その後なんかこう、後半忙しいのと、いろいろあって、随分間が空いたんですよね。
そうですね。
で、2024年の9月でしたっけ？
そうですね、9月の20。
まあまあ、それぐらいで、三池さんがですね、広島の方に転勤になって、まあちょっとなかなか難しいなって話をしてたら、
直令が出たんですよね、はい、私に。
そしたら今度
行ってもいるって。
はい。
行ってまいるって別に姫路に帰ることはないんですけど。
そうそう。そしたら僕もですね、今年のですね、3月付でですね、広島に、来ることになりまして、まあじゃあ、ということで、まあ真っ先にまず飲み会とかはしたんですけど、はい。
どんな奇跡がね、起き続けてるかわかりませんけど。
まあ職場と仕事は全然違うんですけど、まあ一応広島に住んでるっていうことでですね、せっかくだからということで、
ここで成さんのところの住所を全部喋りましょうか。
やめてくださいね。別に多分なんか、だからどうということはないんですけどね。はい。で、まあ、じゃあ、そろそろ始めるかということで、本日はですね、2025年の4月10日なんですけれども、ぼちぼち、撮れる範囲で、放送できる範囲でまたやろうかなと思っているところです。
ちなみに、こう、何スタジオですかね。
ああ、スタジオとしてはあれですね、こう、熊本の実家から、うん、熊本の実家以外の時ってあれですよね、なんかどうやって撮ったっけ、
やめでは何回か
撮りましたね。
八代はなかった、
ね。八代なかったですね。で、それから、まあ、姫路では、まあ、結構、なんかが収録しましたね。
第4スタジオぐらいですかね。
そうですね。まあ、そんな感じです。はい。ですね。
まあ、お地域に上がったのかどうか知りませんけど、はい、部屋に並べられているお酒がちょっとワンランク上がってるとか気になるとですね。
そうでしたっけ、はい、そう、
はい、前まではブラック日課のレギュラーサイズとか、レギュラーサイズとか、
クリアブレンド、
クリアブレンドとか、普通のブラック日課とか、今、リッチブレンドが並んでおりますからね。
はい。頑張ってるんで、それぐらいいいかなと思って。多分、僕転勤してきた時に、自分の上司がいるんですよね。はいはいはい、その人に、おー、成さんって。登り詰めたねって言われたんですよ。
はいはいはい。
登り詰めたと思いながら。
まあ一応。登り詰めたのに自分より上のくらいがいるわけですからね。
そうそうそう。まあその現場レベルでね。そのほら、僕ほら40過ぎてから、その非正規で入って、はいはい、まあそれからこう、まあ正社員になってるから、その、まあルートとしては結構あれの、なんですかね、雑草なんですよね。はい、はい。で、まあ、三池さんもそうでしょ？
そうですね。うん、我々ペンペン草が、背高を出しそうになってる感じですよね。
そう。最近思ったけど、最近ね、あれなんですよ。僕がその、例えばクラウドというか、サーバーとかに入れてたデータがやたら消えるんですよ。
はいはいはい。
で、最初ね、あれおかしいな、俺入力したし、ここに保存したけどなと思ってたんよ。もしかしてこれ、あれかって。俺みたいなのが、まあその現場レベルで言うと、はい、そこそこね、うん、まあ、ポジションになったから、消されてると思って。いや、マジで疑ってるんよ。いや、絶対おかしいと思って。なんかメールとかで、これ入力がまだですよ、成田さんみたいなのが来るんですよ。これ全部入力したけどなと思って、見たら、消えてると思って。
あ、でもそれ、うちの会社でもあって、はい、結局所属が移動してなかったりするんですよね。データ上の。
ああ、うん？
店舗とか県が変わるから、うん、その所属する部署とかが変わるんですよね、
う
ん、僕らの場合、
まあまあ、うちもそうですよ。
で、それでいろいろと不具合というか、まあ、手抜きというか追いついてないことがあって、
ああ、いや、そっち系はね全部チェックしたんですよ。 単にほら、なんていうんですかね、報告事項があるんで、ここにエクセルシートがあって、はいはいはい、そこにお前の担当のところのやつを入力しとけみたいなとか。
まあ、考えられるのは、ペンペン草に抜かれた、
うん、はい、
抜かれた。ちゃんとレギュラーで頑張ってきた方々が、
はい。まあまあね。
若干で、
はい。
何やって。
確かに私のそのね、熊本の店舗、まあ、その現場にいた時にいわゆるこう主任さんだったりね、はい、その上司だった方たちがね、もう辞めた人もいらっしゃるけど、何人かは確かに実際にその職域といいますか、はい、そのランク
役職的に
ではその同じような業務だけど、
はい、上回ってしまった
ってことですね。そうそうそう、別にもうなんか、まあ、よく言うけど、別に、こうなろうと思ってやったわけじゃなくて、落ちないように必死で頑張ってたら、なんとかなっただけだからね。運が良かった
と思われてる。正確を出しそうになったつもりですけど、うん、そういった、こう、近視眼のやからからすると、生え取りそうになったと思われてる。
生え取りそうって。
やばいって。こうったら俺も疲れちまって。
まあまあ、わかんないですよ。まあ、それはまあ、ちょっとあまりにも続いたんで、なんだと思って。
だからそこは多分本人たちはラウンドアップのつもりでやってるんですよ。決して、決してやるって。
まあまあ、まあ別にまあいいんですけどね。まあまあそういう、まあまあいろいろあるなと思いながらね。単なる俺の思い過ごしかもしれないからね。
出る泡立て、背高を出しそうはラウンドアップをかけられるん
です。新しい格言とか、ことわざみたいに言うなよ。
例えば僕がいる部署でもですね、
はい、
僕より前にそこの部署に移ってきた人がいるんですけど、
はいはい、
で今の部署って出張がすごく多いんですよね。
なんか大変そうですね。
旅費の精算っていうのをしないといけないんですけど、
はい、
その時にその自分が所属する部門で申請を上げないと通らないようになってるんですけど、その人なぜか一個前の部署のまんまだなってるんですよね、所属が。
あ、はい、
だから一回一回打ち替えて、
うん、
めんどくさいけどやってたらしいんですよ、
うん、
で今回さらにまた組織がちょっと
改
変があって変わったんですよね、うん、
はい、
で僕らはそっちの新しい組織にちゃんと登録されてたんですけど、
うん、
前からいるその人は、
うん、
その
前の前の
前のところに変わったんですよ。要するに今まで A の部署に行って B のが適用されてたのに、
うん、
今度 C に移ったら、
うん、
今度はやっと B の適用になって。
なんで
全部一個ずつずれてるね。っていう話をしてたら、
うん、
いや、ずれてるわけじゃないよって。俺最初に A にいたこと一回もないんだよね。
なんか、妙に融通聞かないとこあるよね。
人事かなんか登録ミスだと思ったけど、めんどくさいから言ってないんだよね。
めんどくさいから言って。それもいかんと思うぞ。まあまあ、なんかね。
まあ、その程度の会社ってことです。
はい。よくそういうのあります。なんとかの、その自分の部下の勤怠を修正してくださいとか、その残業の確認してくださいみたいなこと言われて、見ようと思ったら、あれって、俺ずっと姫路で出てくると思って。てか、姫路しか表示されないから、これ修正しようないじゃんって。で、本社にそこ出まして、さあって。
でも、我々も7、8人、部署としては10人、
はい、
ちょっと減らされたんで10人しかいなくなったんですけど、
はいはい、
突然その部署、大元の部署が変わっちゃったんで、
はい、
突然3000万か3500万ぐらいの予算を持った奴らが現れたっていう感じになってるらしくて。
突如。ざわつく。
え、これどこにどうやってつけるのって。どうやってつければいいの、俺らが使う予算だよ。ってお前らなんでやらないけんのみたいな。
まあね。
まあ。で、たまたま一人の人がちょっと、
はい、
そのタイミング、組織が変わるタイミングで、
はい、
5万円ぐらいの出張費を使っちゃったんですよ、連休に行くことで。
うん。
そしたらその5万円が返ってこないっていう状況に陥ってて。
そんなことあるの？変なバグが生まれるな、よく。
申請が通らない。
でもあれですよ、私が所属する会社よりも、三毛さんの会社の方が、はい、まあ大きいじゃないですか、はい、母体が、はい、元々が。だから、なんかその融通の利かなさ加減はなんとなくわかります。
そうですね。だから
私のいる所属する会社の規模でも、これなんでこれできないのっていうのが結構あるんで。
でそういう話をしたら、上長がちょっと、申請の方法とか確認するから待っとってって言われて、
うん、
でその人に、
うん、
これ5万返ってこないとまずいって言ってから
。いや、まずいに決まってんだろ、お前って。500円とかじゃねえんだよって。
遅れてもいいって言うから、5万って結構な金額じゃないですか。
うん、
で最初手出しなわけですから
ね。そうそうそうそう。
でもまあ別にその、今すぐ今日明日に帰ってこないからどうってことはないけども、
うん、
やっぱりちゃんといつも通り帰ってきてほしいですよね。
ちょっと月内で、せめて月内でって。
早いんですよ、そこはうち。
あ、そうなんですか。
月曜に申請したら木曜ぐらい振り込まれるんですよ、
ね。ああ、もう金の話だからな。
だから俺、そういうこともあるなと思って、はい、その週のところは4000円くらいの旅費しか使わないって言ってたんですよ。
さすが、防衛能力高いな。
やっぱりか、持って
そうそう。まあ、金の話で言えばですね、今回僕はほら、レオパレスだったんですよ、ずっと。引っ越しといっても。はいはいはいはい、今回初めてその姫路に行った時にソファーとか買ったんですよね、座りたいと思って。
あれソファーだったんですか。
お前が今座ってるんだよ。一応ソファーっていう名前だよ。で、だからまあ初めて引っ越し屋さんを使ったんですね、はい、それはいいですよ、まあ、便利だなと思ったよ。だから洋服とかさ本も買っちゃったからさ、さすがに車一台じゃ移動できないんで
往復すればいいじゃないですか。
なるほど。で、今回、このなんか、いわゆる、本当にちゃんと引っ越し、
はい、
で、なおかつほら、レオパレスだったから、はい、家具付きだったからさ、なんていうんですかね、テレビとか洗濯機とかそういうのが全部あったんですよね。
はい、
うん。で、今回もう、もう、さすがにレオパレス飽きたと思って、はい、別の物件を借りたんですよね、違う物件を。そしたらですね、当然ですけど、買わなきゃいけないじゃないですか、生活するためには。冷蔵庫とか。
まあそうですね。
電子レンジもそうだし、洗濯機もそうだし。まあテレビはどうかなと思ったけど、まあテレビもあった方がいいな。ね、で、なんか駐車場代とかも、その別契約になるんですよね。
はいはいはい、
その、で、そういうのトータルでやったらそこそこの金が出ていったんですよね。
まあそれはマジンガー Z が出てくるような駐車場ですからね。あれぐらいの金がかかるじゃないですかね。
狭い駐車場だよ、平面の。一応こう敷地内にね、あるようなやつを借りたんですけど。なおかつ広島ってそこそこ、なんかその、物件が高いじゃないですか。ね、全般的に高いじゃないですか。だから、僕も今、だから、ギリギリここぐらいなら、職場までまあこの距離で行ける、と、あとその、繁華街って言われるところに、その、広島は路面電車とかだったりするんで、路面電車のアクセスで行けるとかさ、ものすごいこう、考えて、落としどころで今ここなんですよね。で、なおかつあれですよ、僕今回、実家の、登記を、もう法律も変わるから、その、亡くなったお袋のままだったんです。放置してたんでね。で、固定資産税とかは私が払ってたんですけど、はい、まあいろいろ法律も変わるし、やばいなと思って、でも自分でやろうと思って一回調べたけども、あ、無理と思って、書類しまったんよ。で、まあ、熊本の物件だから熊本の司法書士がいいだろうと思っていろいろ調べて、良さげな、まあ何が基準かわからんけど、レスポンスが早かったところに頼んだんですよね。で、それ終わったんですけど、それもやっぱ支払いがこうね、17万ぐらいかかったんですよ。
そうですね、僕も生前贈与をした時にやっぱり司法書士さんに最終的にもこれ頼まんと無理だと思って、
うん、
できないことは多分ないですけど、
ないですけど、
見合わないと思って、時間
が。ものすごい時間と、手間が取られるんですよ。
で、結局やっぱ10万ちょいかかりましたもんね。
う
ん、
そう。それ、だからね、結構な金額を使ったんで、まあ、払えたんですけど、なんとか。毎年僕はこの時期って、東京にね、おととしぐらいから行くようになってたんですけど、今年、行けんわけじゃないけど、時間的にも、金的にも。でもちょっとあまりにも支払いが多かったんで、心が折れてですね、ちょっと今回は控えようっていう。
で、まあ、なんだかんだで、100まではいかないけど。
いや、100はいかなかったですけど、50ぐらいはかかったんですよ。うん、きちーと思って、車貯金がとか思いながら、
これをくる、これ、ね、
そう。
一瞬なんよね、
と思いながら、今こうやって話してる次第でございます。そういうわけで、今後はですね、三毛さんと私が、広島にいる限りは、ぼちぼち、放送をお届けしようと思っております。お届けしたのは私成田と
リッチブレンドなんか飲んでる場合じゃねえぞ三池でした。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
ST-radio.com ショートトラックラジオ